ゆっくり潜っていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば第26回です。お送りしますのは、ネタを探すのが、中の人。ネタを喋るのは、佐藤ささらです。先日、ようやく街中で iPhone 6 を使っている人を見かけました。でも、最初は Android 端末と見分けがつかなくて、手で隠れていた Apple のロゴを見て、ようやく iPhone 6 と気がついたくらいで。まだまだ見かける機会はそれほど多くないのですが、そのうちもっと見かけるようになるんでしょうかね。さて、今回は NTT ドコモの冬春モデルのご紹介を中心に進めていきますね。9月30日、NTT ドコモは2014年冬モデル、および2015年春モデルの発表を行いました。スマートフォン7機種、タブレット2機種、フィーチャーフォン2機種、楽々フォン1機種、キッズ携帯1機種、モバイルルーター2機種の計15機種。そして、子供向け腕時計型端末、ドコッチ、も来春に発売とのことです。スマートフォンは全機種でボルテ対応、メロディーコールの高音質化や、ハイレゾーン限対応、世界的にセルフィー、自分撮りが流行していることに合わせた、インカメラの性能拡充などが図られています。今回も、それぞれの機種の詳細なスペックを紹介していると、時間がかかりすぎるので省略します。詳細は、ドコモのホームページ、またはニュースサイトをご参照ください。まずは、サムスン電子から3機種、Galaxy Note Edge、SC01G と、Galaxy S5 Active、SC02G。そしてタブレットの、Galaxy Tab S8.4、SC03G。Galaxy S5 Active は、夏モデルとして登場した Galaxy S5 とほぼ同等の性能を持っていますが、タフネス性能を追求したモデルです。タフネスモデル、ラグドフォンではおなじみ、アメリカ国防総省のミル規格、ミルスタンダード、810G の、18個の規格に適合しています。ホームキーや戻るキーなどが物理キーとして用意されていて、手袋をしたままでも操作しやすくなっています。ただし、指紋センサーは搭載されません。Galaxy Note Edge はこれまでも紹介しているので、詳細は省きますね。Galaxy Tab S8.4 は、従来サムスンから販売されていた Wi-Fi 版との違いとして、LTE に対応しているのと、専用の Bluetooth キーボードがセットになっているのが特徴です。その他ワンセグ、フルセグに対応しているのも違いですが、LTE に対応するため、Wi-Fi 版は CPU がオクタコア、エクシノスであるのに対して、ドコモ版はクアッドコアのスナップドラゴンになります。 ソニーモバイルコミュニケーションズからは2機種、Xperia Z3 SO01G と Xperia Z3 コンパクト SO02G。 基本的なスペックはグローバルモデルと共通ですが、 Z3 はワンセグ、フルセグ、ノッティービーに対応、 Z3 コンパクトはワンセグに対応しています。ドコモのロゴの位置がいつも話題になる Xperia、 今回はついに表側からドコモロゴが消えて裏側に回ったのですが、まさかのど真ん中。
どうしてこうなった？
富士通からは3機種、アローズ NX F02G、 タブレットのアローズタブ F03G、 そして楽々ホンベーシック4 F01G。 アローズ NX はワイドクアッド HD 解像度の IPS 液晶を搭載、解像度や視野角を優先して、これまで使っていたホワイトマジックディスプレイを使いませんでした。 LTE と Wi-Fi を同時に使うマルチコネクションへの対応や、国際ローミング用として 700MHz 帯への対応などという特徴もあります。 700MHz 帯はバンド17とバンド28に対応しており、北米や台湾などで使用できるほか、ドコモでは来年度からバンド28でのサービス開始を予定しています。アローズタブはディスプレイが有機 EL になりました。音声通話機能を搭載しているため、 Google の方針によりマルチユーザー機能は搭載していません。楽々ホンベーシック4はついに防水防塵に対応、基本的な機能や性能は従来モデルから継承されています。シャープからは2機種、アクオスゼータ SH01G とディズニーモバイルオンドコモ SH02G。 アクオスゼータはソフトバンクのアクオスクリスタルほどではありませんが、今日額縁のエッジストスタイルを引き続き採用。またカメラ機能はリコーイメージングの認証プログラム GR サーティファイドを取得しており、画質面のコンサルティングをリコーが行っています。このほか、感情を表現するエモター機能を搭載、バッテリーが減ると、お腹が空きました、とか、落としてしまうと、痛いです、とか、喋るようで、外出先では喋らずにテキスト表示するなどの動作もするようですね。シャープ製の自動掃除ロボットや、冷蔵庫などで採用されている、ココロエンジン、をベースにスマートフォン向けに開発されたものだそうで、声は3パターン用意されていますが、いずれも人間というよりロボット、エージェントらしいぎこちなさをあえて残しているとのこと。このあたりは合成音声を使っているゆくもばや G-SHOCK シンドロームでも考えていることで興味を惹かれました。ディズニーモバイルは今年のヒット映画アナと雪の女王に関するコンテンツが数多く用意されました。しかし11月中旬発売とのことで、さすがに時期を逸しすぎたんじゃないかなって思うんですが、基本的なスペックはアクオスゼータと共通ですが、左下側面にイルミネーション LED が追加されています。フィーチャーフォンは国内でのスマートフォン販売から撤退している NEC とパナソニックから。 N01G は Bluetooth Low Energy BLE に対応し、タブレットへの通知などを N01G で確認するという。 T01G は従来の機能を踏襲しながらシニア層を含めてより使いやすくなるように配慮されています。キッズ携帯 HW01G は 2年ぶりのキッズ形態とはいえ、あまり大幅な変化はない様子。モバイルルーター、Wi-Fi ステーション、L01G と HW02G は、共にキャリアアグリゲーションに対応します。ドコッチは、GPS や SMS 送受信機能を搭載、見守りに特化したとのことですが、重さが約 50g、しかも小学校では腕時計の着用が禁じられているところも多いと言います。どのくらい有効性があるのか、少し疑問はあるんですけどね。Xperia Z3 シリーズについては、ソフトバンクからも Z3 を発売するとし、ソニーも Z3 タブレットコンタクトの Wi-Fi 版の発売を明らかにしました。大手キャリア3社から、Xperia Z3 が発売されることとなり、単純に同じ機種で比較しやすくなりました。完全に同一の機種が3キャリアで発売されるのは初めてかもしれませんね。また、ソフトバンクでは、ソニーのスマートウォッチ3のホワイトモデルを、ソフトバンクショップと、ソフトバンクセレクションオンラインショップで独占販売するとのことです。今回、ドコモの冬春モデルは、端末を供給するメーカーのバランスはいいと思いましたが、一方で、全体として見たときに、ラインナップの面白みに欠けるような印象を抱きました。Xperia や Galaxy という、売れ線のモデルで au やソフトバンクと被ってしまったことで、ドコモならでは、という点があまり感じられなかったからです。とはいえ、シャープ製端末に搭載されたエモパーや、これまでラグドフォンにはあまり積極的ではないように感じられたドコモが、Galaxy S5 Active を投入するというのは、そこは注目すべき事柄であると思います。しかし、やはり Galaxy Note 4や、Xperia Z3 タブレットコンタクトを投入しなかったという点において、一ファンとしては、残念であると言わざるを得ません。また、ドコッチについても、
名前はもう少しどうにかならなかったのか。
とか、実際に運用される生活環境と、ドコッチが要求する運用とは乖離があるんじゃないか、とか、ちょっと気になるところが多いですね。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆さんからの、ご意見やご感想など、コメントをお待ちしています。お送りいただく方法はいくつか用意していますので、それぞれご紹介しますね。番組名でググると、iTunes、ブログ、Facebook ページ、Twitter のアカウントがヒットすると思います。iTunes、ブログ、Facebook ページへのコメント、ブログに設置しているメールフォームからの投稿、Twitter アカウントへのリプライか DM、いずれの方法でも、いただいたメッセージが、中の人に届きます。書き込みやすい方法で、お気軽にコメントを寄せていただけたらと思います。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、by、チェビオ、クリエイティブスタジオ、で、お送りしました。